Junction. After 66 Junction.
時刻は6時30分になりました。3月30日月曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、パーソナリティの歌丸です。
月曜パートナー、 TBS アナウンサー熊崎和人です。ラジオ編成としましては、今日から期が変わりまして、この番組のネット局も変わります。ということで、ここからは福井放送、それから鳥取島根の山陰放送でお聞きの方が合流いたします、
はい、ということでね、まあ、新型コロナウイルス、ね、拡大の影響でなかなか世の中ね、暗い雰囲気になりがちなところでございますが、はい、まあ、楽しい話、そして素晴らしい音楽の数々ね、うん、無意味なトーク、こういったあたりでですね、はい、皆さんの気持ちを
こういう時こそ、
ね、こういう時こそね、全くもう無意味なね、で無意味なトークをして、こう喋りながらね、こうこの勢いで喋ってると、当然おつゆが飛ぶ、おつゆというか、はいはいはい、すいません、サイダーが、
サイダー、
おつゆという言い方はやめましょうというふうにこの番組で、ね、なりました。サイダーが飛ぶということもございますが、私のサイダー飛んでも、まあなんとか大丈夫なように、この第6スタジオ、新しい実験としまして、この番組からなんですけど、透明なアクリル板をですね、
アクリル板を、
なんていうの、こうパーテーションで、
歌丸さんと私のこの間にこう仕切りとしてあって、
もともと熊崎君とは心の距離があるなと思いましたけど、
このパーテーションでさらに開いてしまったと。やめてくださいよ、歌丸さん。やめて。
さすが、このね、これやめていいん、やはりアフターゴーハの熊崎が現れて頼もしい。
いや、受け入れそうになっちゃったけど、違う、ダメダメダメダメ。
さあ、そんな感じでね、はい、まあ、スタジオ内でもできる限りのことをしつつお送りしたいと思います、
はい、
さあ、ということで、
ここからはカルチャートークのコーナーです。今夜お招きするのは、プロレスラーのスーパーササダンゴマシンさんです。
よろしく
お願いします。よろしくお願いします。
はい、スーパーササダンゴマシンさん、今夜はどんなお話を聞かせていただけるんでしょうか。
はい、新型コロナとプロレス興行というテーマでございます。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
さあ、ここからはカルチャートークのコーナーです。今夜は月1レギュラーゲストの新潟在住の覆面プロレスラー、スーパーササダンゴマシンさんです。いらっしゃいませ。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、ということで、スーパーササダンゴマシンさん、ね、プレゼンソフトパワーポイントを駆使し、プロレスの試合前に煽りパーポ、これをする特技をお持ちでございます。はい、ということで、まあ、ずっとね、昼でもこう、ね、怖がりでも怖くない、昼心霊スポットのご紹介、
はい、
ね、日枝会長とのね、
そうなんです。
あと、竹村君とのこのね、デコボコトリオで。
デコボコトリオで。
でお送りしてきましたが、
まさに、まあ、これぞ不要不急の外出ということで
究極ですね、はい、僕も多分
当てはまるかもしれないな、
反論の余地がないと言いますか、
そうですね、反
論じゃないです、言ってる場合じゃないですし、
ここまでのシリーズ聞いてる方は多分みんなそう思ってますね、
はい、
全然行きたくない
、はい、あともうなんかいろいろ考えさせられるじゃないですか、そもそも、非現実の、まあ、非日常の象徴である心霊スポットよりも、実際の日常の方が今やもう怖いとい う、
ね、
そこが、そういうことがいろいろ、むしろそっちの方が平和なのかもしれないぐらいの感じでなっちゃってるんで、まあ、まあ、ご多分に漏れずですけれども、まあ、プロレス興行も先ほどの、ね、映画館の話もありましたけれども、やっぱり大変なんです、
はい、
新日本プロレスさんとかは、まあ、早々に3月、そしてまあその後4月、うん、まあ、前半までの興行を全部中止したりとかですね、あとアメリカの最大手の WWE っていう団体あるじゃないですか、そこでやっぱ10万人近く入るレッスルマニアっていうのが4月5日に年間最大のビッグマッチがあるんですけれども、それも当然無観客の有料配信というふうに、切り替えたんですが、
はい、
実はそれ4月5日にあるんですけれども、その要はアメリカとかどんどんやっぱ州によって厳しくなっていて、
う
ん、
そうですね、
その3人以上の、集会をもう禁止するとか、はい、まあ、今回フロリダで行われるんですけど、フロリダの方とかでも結構厳しく、そういう条例とかが出たりとかしてですね、でじゃあもう3人以上集まれないんだったらもう、選手と選手レフェリーでも終わりじゃないかと
事実上
はい、
ね、
タグマッチできないじゃないかっていう話になっちゃう、でどうするんだってなったら、いや実はっつって、もう全部4月5日の試合収録済みだっていう風
に、
すごいって言って、
はい、あらかじめこうなるんじゃないかという、
やっぱりこう良くも悪くも政権に近いプロレス団体ですから、
そうかちゃんと知っててか、
すぎて、はい、
だってトランプね出たりしてたもんね、
そうなんです、ね、そうなんですよ、
そうだ、
はい、でもう事前にもうしかも何日かに分けてたくさんの人が同時に集まらないように、全部収録してあって、なんならそれのタイトルマッチを受けて次の日の興行までも取ってあるという、感動しちゃいまして、すごくまたちょっと新しいものが見られるんじゃないかっていう気持ちすらあって、すごい編集がされるとか、
はいはいはい、はいはい、確かに確かに、
容赦なく撮り直すんですよ、WWE って試合を、
はい、
そうなんです、入場ゲートで走って入ってくる選手が転んだ時とか、ストップストップストップって撮り直すらしい
です、
はい、 っていうのもあったりとかして、ちょっとそれは面白そうだなっていうふうになったりして、ね、うん、まあ、僕がいる、まあ、DDT も、うんうん、まあ、3月末に、要はその2週間のイベントの自粛みたいのをこう言われて、最初3月の前半はなかったんですけれども、まあ一回ちょっとこう自粛解除みたいな流れがちょっとあったじゃないですか、その20日、その2週目3週目2週目過ぎぐらいにちょっとそういうのがあって、でイベントをまあ DDT としても3月20日に1回後楽園大会をまあ有料で観客を入れてやったりとかして、うんうん、まあ、1500人ぐらい入る会場が、うんうん、まあ、半分ぐらいの入りで、やったりとかしてて、うんうん、基本的にもう本当にほとんどの興行が、まあ、中止もしくは、うん、延期、うん、で会場側からやらないでくれって言われることもありますし、うんはい、その DDT 以外の主催者、うん、その売り興行みたいな時は当然それも主催者からちょっと、はい、まあ、告知もできませんし、うんうんうん、やっぱ中止という方向でいきましょうみたいなことが結構多くて、はい、本当に数えきれないぐらいの興行が、中止になりました、はい、でそんな中で僕たちがやった3月26日に、うん、そのひらがなマッスル2という、うん、前回歌丸さんにも協力していただいた興行2回目の、はい、
まあ、この番組ね、はい、オープニングトークが勝手に流れるという、
2回目の興行があったんですよ、で正直実はこの日我々が興行をやった日っていうのは、はい、その新木場ファーストリングという江東区にあるプロレス専門の会場でして、うんうん、で実際我々そこで350枚のもうチケットをもうソールドアウトしてしまってたんですね、うんうんうん、その DDT のファンクラブの選考でもう完売していて、うん、当然払い戻しも、うん、まあ、やる方向でずっと動いて準備はしていたんです、うんうん、でどうしてもそういう中止の要請があったら従いましょうということ で、うんうん、でやっていまして、で払い戻しの対応も当日の、まあ、開始直前まで、まあ、メールで受け付けるみたいな感じでやってて、まあ、その様子は当然 DDT の、自社の動画配信サイトで、生配信もしましょうと、はい、で前々日の、一応24日に、まあ、東京オリンピックのそのちょうど延期が発表されまして、いいですね、うん、前日25日の、まあ、夜に、まあ、小池都知事が、はいはい、まあ、週末の外出を今週も控えてほしいという、うん、会見をして、うん、はい、でちなみに、まあ、その時点で中止っていう選択肢も当然ありましたし、うんうん、でもちょっと興行の内容とか、はい、そういうのも考えて一回やっぱりやるべきなんじゃないかっていう話もありまして、で例えば1000人規模の後楽園ホールみたいな会場だったら、もう金曜日以降のたまたま木曜日は入ってなかったみたいなんですけど、金曜日以降の興行はちょっと中止してもらえませんかっていう人から要請が来ていたり、ほぼまあ無観客だったり、そういうふうにも興行はまあできなくて、まあ4月前半まで結果的にできなくなってるんですけども、自分たちはちょっと決行したんです、はい、で、まあ、お客さんの前で自分たちの気持ちとしては、うん、ひょっとしたらもうこの興行が、うん、まあ、明日以降、うん、多分、まあ、お客さんの前でプロレスができるしばらく最後の興行になるだろうな、うん、
仕切り直すのはねもう難しいですからね、はい、ね、
まあ、その DDT グループとして最後のこう、ね、本当にここしばらく、うん、要は、ね、そうですね、無観客の興行はありますけれども、しばらく最後の興行になりそうだと、はい、で当然、それでもこう来てくれたお客さんとか配信で見てくれてる人のために、うん、やっぱりこう選手スタッフみんなで希望を持ってもらえるような大会にしようということで、その26日を迎えました、はい、まあ、午後7時に開始したんですけれども、その会場350人、来られる予定のお客さんの中、うん、実際来たのは250人、うん、100人の方が、まあ、キャンセルないし、払い戻しをして、はい、払い戻ししないでも来ないで、うん、配信で見ますという方もいたり、はい、その事前に連絡をくださってこの席とこの席取ってたんですけれども、ちょっと北海道からどうしても行くことはできないので、はい、関係者用にもしよければ使ってくださいというふうに、うん、そういうふうに事前に連絡をよこしてくださった方とかもいて、まあ、そういう中で、まあ、まあ、お客さんにも全員にマスクを着用してもらって、うん、こうマスクがないお客さんにはその席までそのスタッフが持ってきたりとか、うんうん、そういうような対応と、まあ、アルコール消毒と検温などの、まあ、そういう対策への、まあ、理解と協力をしてもらって、はい、まあ、開催することが、はい、まあ、できたんです、はい、でそうですね、まあ、これはちょっと前にさっき話したんですけども、うん、で正直ですね、うん、その会場がですね、やっぱり なので先ほども言いましたけど、そのプロレスのリングっていうのは、こうやっぱ非日常の象徴じゃないですか。だからいろいろなことをこうマッスルでやるんですけれども、そんなどんなこういろいろ非日常的な、そのプロレスの中でもさらに非日常的なことが起こるんですけど、やっぱり今僕らの現実に起こっていることのやっぱりそのおかしさの強さが、強度がやっぱ強すぎて、こうなかなかやってても、なんというかこう実感がなかなかこ
う
自分自身自分で作って、自分たちで作って自分たちでこうやってるんですけれども、なかなかそういうふうにこう入らない、入りきらないというか、よっぽどこれ強度の強いものじゃないとこれいけないんだなってやっぱ途中で気づいたんですよね。で前半戦もやっぱりこういつもみたいにこうワイワイガヤガヤとした、その今回狂言回しと出てくれてた針金ロックの結城ロックさんがこうプロレスリーグに再デビュー戦という形でこう上がって、あのひどい目にあって、まあすごい楽しい愉快な試合になったりですとか、その会場全体をですね、あのブルーシートで全て覆ってですね、中に入っている実況解説の人の実況解説のみで
見えないという、
はい、プロレスを
ラジオ的な
ものですね、はい、楽しむという、そういう
こと考えますね、
ブルーシートという、結果的にそういういろいろな対策にもなってしまっているという、こういう
リング汗がね飛び散ったりしますから、
にもなっているんですけども、なかなかやっぱり難しいんですよ。
そう、乗り切れない、
乗り切れないんです、で、まあそのでまあ、事前に自分たちもそうだろうというふうなシミュレーションはしていて、やっぱり後半とびっきり明るいことをしなきゃいけないと、でプロレス界どんどんこのまま元気なく落ちていくのも悔しいんで、やっぱ考えなきゃってことで、そこで私スーパーサスランゴマシンとして、ちょっとこんなちょっとプレゼンをその会場内で前半戦の終了にこれさせてもらったんです。それがまあひらがなマッスルの成長プロセスと戦略に関する考察というテーマのプレゼンなんですけど、ちょっとこれ一緒見てもらって、よろしいですか、テンポよく行きますんで、今回のひらがなマッスル2のテーマっていうのは進化だったんですね、まあ、コツコツコツコツやっていく、でクオリティを上げていくプロレス本来の良さもありますし、100日後に死ぬワニみたいに大ホームランを狙うようなキャラクタービジネスも、まあ、いろんなやり方ありますけれども、結局みんないろんな意見があるんですが、まあ、プロレス業界そのものを成長させたいと、はいはい、で現状プロレス界の市場規模っていうのは年間140億円市場なんですよ。ほうほうほう、結構大きいような小さいような、でずっと5年ぐらい毎年 3% ずつ緩やかに増加し続けて
るんです
よ。そうなんですよ、でもいろんなジャンルあって1年で 45% も増加してるエンタメのジャンルがあるんです
よ。それは、はい、何、
それが実は 2.5 次元ミュージカルという、まあ、この番組で何度も特集している
天使の王子様とかね、天気ミュ
ー5次元ミュージカルです。これが2018年の時点でもう225億円、はいはい、もう公演数とか興行タイトルで言ったらプロレス比にならないぐらい少ないのに、
あ、そっか、
225億円もあるんです。で2016年まではプロレスの方が高かったんですよね、はい、で、まあ、今おっしゃいましたけどテニスの王子様ですとか、配給ですとか、あと刀剣乱舞とか、はい、いろいろありますけれども、もともとは少年漫画の舞台化ですよね、まあ、2次元から3次元に行く過程で、こう生まれたものが独自に進化したものが、まあ、2.5 次元ミュージカルでして、まあ、主にこう派手で戦場的な楽曲があったり、あの世界観をブーストする映像があったり、こう人の思考回路をいい意味で麻痺させる照明が照明演出があったり、クライマックスを彩るド派手な特攻があったりとか、あとはまあイケメン俳優ですよね、
そこですけどね、
イケメン俳優、
それ順番、はい、それが最初です
けど、ね、まあ、それからイケメン俳優 でね、僕ふと気づいたんですけども、はい、その日の選手とスタッフでかき集めたら 2.5 次元できるんじゃないかってことに気づいてしまったんですよ。
どういうことですか、
まだ来てないですよ、
はい、あのですね、私ですね、今回ひらがなマッスルでは後半戦にその 2.5 次元版のひらがなマッスルをやろうと、それで思ったんです。
2.5
次元ひらがなマッスルですよ、はい、でそのためちょっと解決すべき課題がちょっと2つありまして、もう 2.5 次元でもうプロレスをやってしまおうと、はい、僕ちょっと思ったんです。はい、まず僕その前ちょっと筋肉マンっていう少年漫画ありますよね、はいはいはい、あれを10年ぐらい前2009年にですね、一回その作演出という形で入らせてもらって、筋肉マンの実写化のプロレス興行を一回やらせてもらったことがありまして、これまさにも早すぎる 2.5 次元だった
ら、そうか、そうか、
そうか、だからこれひょっとしたらいけるんじゃないかと
筋肉マンには2009、は
い、思いまして、でそのためにちょっと解決すべき課題が2つあったんですけども、はい、そもそも 2.5 次元ミュージカルって2.5 次元ミュージカル協会というものがありまして、
マジ
そこの登録商標なんですよ。
そうなん、
ネルケプランニングさんがやっている 2.5 次元ミュージカル協会という巨大組織がありまして、だから基本的にはな 名乗れないんで、ここはもう、でも僕らも 2.5 次元いきなりやるって言ったってできないじゃないですか。だから、もう 2.9 次元ミュージカルですよ。
簡単に増やせないので、
そういうところ
も
さ、
いや、もうより現実に近い 2.5 よりも 0.4 現実的なんですよ。
てか、ほとんど3なんだ。
はい。
ほとんど3。
僕らはその、なんかプロレスラーですから、打撃技を止められないんですよ。寸止めして効果音じゃないですか。
2.5 は。
だけど僕らは当てる上に効果音でいこうと。
なるほど。
はい、より大きく殴った上にさらにボカって音をやるっていう、まあ、殴られ損なんですけど、殴られる方は、はい、2.5 より 0.4 現実よりの 2.9 次元ミュージカル、はい、カウント 2.9 度もかかってるんでしょうね。 2.9 次元ミュージカル、はい、でもう一個その解決すべき課題がありまして、まず2次元の作品がない
ってこと
なん
です。原作が言いますよ、それは。はい、
そうなんですよ。
そうですよね。
で 2.5 次元はあくまで2次元から3次元へ向かう過程ですから、はい、1回2次元を我々も経由しなきゃいけない。
2次元を経由、
1回は
経由する。政府的な話になっちゃう。
だから後半の台本をですね、思い切ってそれを漫画化したんです。
ほう。
それが漫画版ひらがなマッスルという
ものなんですね。
全部二次元化したんだっ
ちゃう。漫画描くの大変じゃない
の。皆様のね、あのお手元にもあるんですけども、
今いただいてますよ。
はい、これもうすでに製本されたものがこちらでございます。
あ、すごい。
はい、
うん、必殺技乱発。
そう、フィニッシュ乱発という、ね、
フィニッシュ乱発。
はい、これどんなものか、この後ちょっと説明するんですけども、はい、ですね、とにかく漫画版ひらがなマッスルはです、例えばジャーマンスープレックスとか、うん、ムーンサルトプレスとか、
うん、
サソリ固めみたいな、いわゆるこれ必殺技。
フィニッシュ技。
これフィニッシュって僕ら言うんですよ。フィニッシュって言うんですけども、それがですね、擬人化して戦うという。
刀剣乱舞。
いやいやいや、はいはい。
擬人化やっぱありますよ。
フィニッシュの技が擬人化する。
必殺技を乱発するという工業ですね。
聞いたことあるようなね、
はいはい。これ私は原作を書きまして、原作というか通常の台本なんですけども、それをいつも我々のこうグッズのイラストを描いてくれてる渋谷玲子さんという新潟在住のイラストレーターに、これ漫画を20ページ書いていただきまして、それを休憩中にですね、会場売店で即売会を行おうと。
後半のあれになりますよ、
はい、後半に 2.9 次元ひらがなマッスルをやるんで、うん、それの原作を休憩中に売って、それを皆さんに読んで物語を共有していただこうと。先に
原作を読んでもらう、はいはい、そういうことですね。
それをどのように舞台化するのかっていうことを想像していただこうと。で、当然選手もそれを読むことで後半の自分の仕事を理解していただける。
確かにね、よりビジュアライズされてね、はい、台本以上にね、は
い、これ一応ですね、まあ、会場でその混雑したところに行きたくないという方もいらっしゃいますし、ええ、その配信で見てる方もいるんで、うん、当然全部すべてそれ DDT の、うん、まあそのツイッターとそういうところからそのウェブで無料公開も、うん、させてもらっておりまして、
原作はじゃあみんな読める状態、は
い、読める状態です、うん、ちなみにどんな話かと言いますと、はい、舞台は、まあ2020年5月の東京です。その、まあ、新型コロナウイルスの、まあ、影響を受けて、まあ、疲弊するプロレス団体でいろいろ最初は無料配信とか頑張るんですけども、無料配信することによって他にも他のジャンルの面白いものにファンが次々と気づいていき、あの売り上げが急速に悪化するというプロレス団体が身売りした後のこの悲劇の話ということでございます。
そんな自信のない話あります
いや本当に僕そう思ってます。全部無料だったらこれ負けるぞと思って、
いやいやいや、
はい、危機感をずっと感じてる。
こちらこそだけどね、
はい、でやっぱ思いますよね、うん、
まあ分かります分かります分かります。
あの本当にいろんなもの見れるじゃないですか、うん、今、ね、調べたら
バッドホップがね、なんとかやってますからね、
本当にみんな見れちゃうんで、うん、その東京で、まあ、主人公はですね、その新木場、その会場のある新木場の地域密着型プロレス団体、新しい木場、通称新木場の若手レスラー万年若手レスラーの今成君という選手で、そのライバルがですね、その団体の新オーナーになったビッグプリンスナヤという選手なんです、はい、これ実際それを演じるナヤ幸雄選手はあの横綱大鵬の孫、そして高藤力のジュニアの、はい、あの、あ、そうそうそう、身長2メーターある日本人最長レスラーなんですよ、はい、まだ若い DDT の、まあ、スター候補、うんうん、ビッグプリンスナヤでですね、まあ本当にこれはもう普通に戦ったらナヤさん、ナヤ社長に負けるんで、その万年若手レスラーの今成がですね、その必殺技が擬人化した5つの必殺技、フィニッシュ男子ですね、必殺技男子と書いてフィニッシュ男子の力を借り、はい、奮闘するという話ですよ、
はいはい、
当然そのビッグプリンスナヤにはですね、悪の存在パイプ椅子男子、プロレスラーやっぱみんなパイプ椅子を武器に使いますから、そのパイプ椅子男子がですね、寄生しております、うんうん、その、まあ、擬人化した技とパイプ椅子たちが戦う物語、それがフィニッシュ乱発でございます。
え、じゃあその、はい、舞台上というか実際のその 2.9 次元版の方は、はい、 その美イケメンたちが
いや戦ったんですよ。それを見てそのチケット売って、ええ、でその後にですね、あの劇中歌のレコーディングもしまして、あのラムライダーさんがフィニッシュ乱発と
すごい
パイプイスバイブスの、はい、ちょっとこれ曲をレコーディングして、この会場でみんなが歌って踊ったんで、ちょっと一瞬です、聞いてもらえますか、
ね、はい、あぽい、
ですよね、
これの、ね、2.9 次元、
超ぽい、
ぽいぽい
ぽいですよね、
あるある
あるあるすごいなラムちゃん、
これを工場の3日前にレコーディングして、そのベビー側とヒール側両方、パイプ椅子男子とフィニッシュ男子両方が録音して、レコーディングして音ちゃんと整えてもらって、ちゃんと踊りも作って、戦いながら歌い踊り、そして困難に乗り越え、そしてクライマックスを迎えるという、これがまためちゃめちゃ盛り上がりまして、
あ、本当、
ちょっと僕らもゾッとするぐらい、
ちょっと
するあんまり自分でも言いたくないんですけど、鉱脈を見つけた
普通にいけるっていう、
はい、
あるなって、
あのしかも終演後にですね、CD も販売させてもらったんですよ、CDR ですけども、CD もですね、なんかこうそのこのご時世にたくさんの方がこう列を作って、こういる姿を見てですね、あ、まだまだプロレスいけるかもしれないって、
いや、
本当に思いまして、
他のね、
他の、はい、
他のコンテンツにちょっと押され気味かと思ったけども、2.9 次元という新たな、
そう、レスラーにしかできない、う
ん、これ本当にイケメンたちが演じたんですか、
本当にかっこいいんですよ、本当に、はい、あのすごくいい選手たちがやりまして、本当にアイドルのような、本当にもうかっこいいレスラーたちがそれをやってくれたんです、でですね、実際こうたくさんの方が並んでくれて、本当になんかある意味まだまだいけるのかな、
可能性があるなというね、だ
から単純にやることに関するいろんな意見とかもあると思いますし、あのやらないっていう選択肢も当然あったと思います、次の日だったらできなかったですし、中で単純にプロレスいいでしょ、最高でしょって言うだけだと、ちょっと僕がそれを言ったら本当ポエムになってしまうんですけれども、そうじゃなくて本当の意味でちょっとプロレス界にちょっとでも新しい希望みたいなものを何かの形で、こういう 2.9 次元ミュージカルという形で提案できたとしたら、それがひょっとしたらこのコロナのが終わった、収束した後に何らかの本当に、なんか新しい
光に、としてね、
なるんじゃない、今面白かったものって絶対面白いと思うんですよ、
この状況で面白いと思うん
ですね、思ってもらって、はい、
はい、ということでございます。ちょっとね、駆け足で、まあ、どうもお疲れ様でした。
とんでもないです。ありがとうございます。
すごい、
いいですね。
まずは、あと、それでも僕らやっぱ2週間、自分たちの体調を見ないといけなくて、本当目でまだガッツポーズはできないんですけども。まあ、
確かにね、
その、時間が経った時に。
まあまあでもね、2.9 次元というね、まあ、奇弁と言いましょうか、あの鉱脈を見つけたということで、
いやすごい、いや本当に発想力がすごすぎますよ毎度毎度ですけど、
ということで、まあ、あの引き続きこの番組でもお願いします、
はい、まあ、よろしくお願いします、
あのサダゴマシンさんもともとマスクですからね、そういう意味でも、自身に対応しているということで、
はい、ありがとうございます、
は
い、
スーパーサダゴマシンさんでした、今後ともよろしくお願いします、
ありがとうございました。明日のこの時間は女性4名の覆面サークル劇団メス猫から平梨沙さんと柴田ひかりさんご登場です。
アフターシックスジャンクション
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋おならが出ちゃったことをなんて言いますか。
プリグランスバズーカ
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ。
笑ってるじゃん。
こんな感じになります。
笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジオ。
ゼロプリラ
ジオ。なんで言った？
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。